通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタナが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタナです。1月3日金曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。年明け3日目ですけど、皆さんどうですか？おみくじ引きました？我が家はね、昨日家族3人揃っておみくじをね、引きました。息子はね、子供おみくじってやつで、僕と妻は普通の大人用のおみくじだったんですけど、まあ結果はね、息子大吉、僕大吉、妻中吉ということでね、まあまあ我が家的にはいい感じなんじゃないかなっていうふうに思いました。いや、実はね、僕今年ね、翻訳なんですよ。いや、まあいつもね、常日頃意識してるわけではないんですけど、初詣の時とかってだいたいこう参拝の列に並んでて、まあ、待ってる最中にふと目を横にそらしてみると、厄年のまあ一覧表みたいな看板立てかけられてること多くないですか？ね、昨日それを見て、わ、そうだ、翻訳だったみたいな話をね、妻として、いや、なんかお祓いとかしとくみたいな感じで言われたんですけど、まあ、妻の時も特にしてないし、ね、まあそう、どうし、ね、別にいいかなみたいな感じでね、思ってたんです。まあ、で、まあ、おみくじ引いて決めようかなみたいな感じで言ったんですけど、まあさ、見事大吉だったわけで、まあ、いいかってね。とりあえずお祓いせずに行こうかなっていうふうに思いました。いや、しかしおみくじを引くとさ、そのおみくじを結ぶじゃないですかね。キュッキュッキュッとこうおみくじ結びまみバーみたいなのがありますよね。そう、そこにね結んでるので、まああの僕らも家族3人おみくじの内容だけしゃべって、まあ後でしっかりね、まあ、思い返したりとかして読もうかなっていう感じで、しゃべだけ取って結んで帰ろっかっていう形でね、そのおみくじがたくさん結ばれてるところに行ったんです。僕が昨日行った神社の結ぶスポットは、なんて言いますか、こう紐がね、こう縦に何列か下げられていて、まあその紐におみくじをね結んでいけるようにしてるんですよね。そう、まあ、場所によっては木に結んだりとか、なんかそういうところもあると思うんですけど、その紐にね、まあ、一律皆さんそこで結んでくださいよみたいな場所があるっていうところなので、まあ、そこでね結びに行ったんですけど、やっぱさ、感じるのは下の方に結び目がねたくさんあるんですよね。そう、まあこれどういうことかっていうと、子供が多いっていうことね。やっぱり家族みんなで来て子供におみくじ引いてもらったりとか、なんなら子供だけ引くこともあるのかもしれないね。ね、なんかそういったところに親の愛みたいのをね感じるなっていうふうにね思ったシーンでした。そんな話から今日の本題に入っていこうと思うんですけどね、今日はね、子供と接するときは子供の頃の自分を思い出してというタイトルでねお話をしていきたいと思います。たくさんたくさん親の愛情にね触れた、見ることができた昨日のね、まあ、初詣なんですけども、そんな中で子育てについてねふと考えることがありました。まあ、僕自身のことでもありますし、周りを見てもそうですし、その神社での参拝のワンシーンを見ても、いろんな家族の在り方を見てね感じることなんですけども、子育てっていう言葉がやっぱりね強いのかなっていうふうに思うんですけども、子育てをするときにどうしても僕は、まあ、親ですけども、親は親としてっていうイメージ意識がね先行していくんじゃないかなっていうふうに思います。もちろんね、子供は幼いです。体も心もまだまだ未熟な状況であるからこそ子供である、弱くて大人から守られる存在であるっていうふうに解釈することは全く間違ってないと思うんです。まあ、ただね、子供の権利条約って知ってますね？これもう作られたのは1989年なんですよね。もう35年ぐらい前の話。そう、この時に弱くて大人から守られる存在という子供は、それだけではなく一人の人間として権利を持っている存在だよっていうふうに謳われたわけですよ。ねえ、こういうのって多分僕らが子供の頃に習ってるんじゃないかなっていうふうに思います。1989年以降に学んだ人たち。ねえ。だけどさ、大人になった時にこんなの忘れてることない。ねえ。だからこそ親は 子育てをするときに親として親の庇護下にいるわけだから親の方が偉いみたいな解釈で子供に接していくんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、それって1989年の時点でいやいやそれだけじゃないっすよって言われてるわけですよ。世界で今子育てをしている人、それだけではなく子供と関わることがある人ね、子供と関わるといっても直接的ではなく間接的にでも、つまり社会にいる全ての大人はこの子供の権利条約を改めて意識しておかないといけないというふうに僕は思うんですよね。そうで、子供の権利条約4つの原則っていうのがあるんで、今日は簡単にねそこのお話と、まあ、僕がねどういうふうにね考えたらいいかなっていうふうな思いをねお伝えしていければなと思うんですけど、4つの原則っていうのがあります。1、差別の禁止。2、子供の最善の利益。3、生命生存及び発達に対する権利。4、子供の意見の尊重。これね、ユニセフのホームページから引っ張って読んでるんで、そのままなんでリンク貼っておきますね。よかったらね、見てみてください。まあ、この4つの原則になぞらえてなんですけども、まあ、僕らって世界の中では豊かな国に住んでるんですよ。ね、いやいや、めちゃくちゃなんか変な感じじゃん。物価高なのに賃金増えないし、最悪だよ。ねえ、インバウンド、外国人ばっかりだみたいな感じで言うかもしれないですけども、それでも僕らは、この地球の中、世界の中では豊かな国に住んでいる。だから、まあもちろん完璧ではないけども、世界の中では、この第3の4つの原則の3、生命生存及び発達に対する権利、ここに関してはね、かなり高水準なんじゃないかなっていうふうに思います。そして4つの原則1番、差別の禁止。これも、まあもちろんね、できてはいないかもだけど、やっぱりこの世界の中では最低限の教育や理解はあり、そして今も進んでいってるなっていうふうに思うんですよね。まあ、ただね、この2つが進んでいるっていうのは、この国が、まあ、豊かな、ある程度水準の高い国であるっていうことと、あとはね、やっぱ大人が体裁を整えるために理解しやすいというか、使いやすいというかね、守りやすい原則なのかなっていうふうに思ったりもします。それに対して残りの2つですね、子どもの最善の利益、そして子どもの意見の尊重、これってどうですかね。子育てをしていく中で、日頃生活をして子どもと関わっていく中で、僕らはその関わった子どもたちに子どもの最善の利益を考えたりしてますか、ね、そして子どもの意見を尊重してますかね。まあ、これ具体的にやっぱり子育て中のねお父さんお母さんとかがまあイメージしやすいと思うので、そこら辺の例を引っ張っていきたいと思うんです。まあこれ僕もなんですけどね、やっぱり子供を叱るっていうことはまあ絶対あるじゃないですか。それをしてしまうと危ないね、本人が怪我をするね、誰かに危害を加える、そんな可能性があったりとかするわけなので、叱るっていう行為を行うわけですよ。それは経験者として、年長者として、そしてその子を守っているものとしてね、必ずしなければいけないものっていうふうに思ってやっていると思う。でもその中でどうしても大人が上で子供が下っていう図式が頭の中で組まれてないかなっていうふうに思うんですよね。そう、この叱るという行為と上下関係っていうのは全く別のものっていうふうに僕らはね認識しなければいけないんじゃないかなと思う。そうしないと子どもの権利っていうことを考えることがねやっぱり難しくなると思うんですよね。やっぱり話していく中で関わっていく中で子どもの最善の利益を考えているかどうか、ね、そして子どもの意見を尊重しているかどうか、これは日頃から立ち返りながら関わっていかないとすぐに上下関係の構造でね、ものを言ってしまうんじゃないかなというふうに思うんです。まあね、そんな時に、まあ、いちいちさ、これは子供の最善の利益を考えているのかとかさ、これって子供の意見を尊重してるみたいなことって考えれないじゃないですか。ね、でも簡単に、まあ僕はこういうふうにやっている、やっていこうと思っている、意識してるっていうことがある。これタイトルのまんまなんですけど、子供と接するときは子供の頃の自分を思い出すっていうことなんですよね。そう、例えば、どうだ、わかりやすいの、今思春期の男の子はね、家にいるとしましょうかね、お友達が遊びに来ました 親の僕の友達が遊び、僕の家に思春期の子供がいるとしましょうね。そして友達が遊びに来ました。僕の友人です。職場の同僚が遊びに来てましたね。その時に、子供が、まあ、女子でも男子でもいいですよ、ね、お部屋にこもってゲームをしていましたとかね、そういう状況です、ね、僕は言います、ね、誰々が来たから挨拶をしなさいみたいな感じでね、スースッと降りに来ることが当たり前でしょうか。いいな、僕が子供の頃は尖ってました思春期ですよね。誰が親の友達が遊びに来た時になんで挨拶すりゃいけんとやみたいな感じで思ってましたからね。でもこれ結構あるあるじゃないかなというふうに思うんですよね。そう、でも大人になるとそのこと忘れて、子供は自分のね、大人の友人や知人に必ず挨拶をするもんだ、柔軟な対応をするもんだ、子供は子供らしくみたいな感じで、どうしてもね、その頭がね、外れないというかね、そういう感覚に陥ってしまうんじゃないかなというふうに思うんですけど、ふと自分の子供の頃を思い出すと、そら無理だなってね、うせえとかチーンとかね、無反応とかだったとしても、うん、そらそうだよなってね、思えるようにならないといけないと思う。そう、そして今うちの子は8歳ですけども、知的な遅れがあるので、まあ、実際は8歳というよりは、まあ、4歳とか3歳ぐらいの感じかもしれないね、うん、いたずらがすごく好きです今。特にこれ絶対怒られるみたいなね、いたずらね、やっちゃうんです。例えばね、うちの子供って耳、片耳難聴疑いだったんですよ。まあもう多分大丈夫だと思うんですけど、結局ね、耳って片耳音取れてたらもうそれ以降検査してくれなくなるんですよね。そう、だからもう一応ね、片耳難聴疑いで終わってるんです。要は左がね、難聴疑いで、まあ、右がちょっと悪いみたいな感じだったんですけど、まあ、右がある程度取れてきたので、これで OK っていう形になってね、もう耳の検査しなくなったんです。だけどまだ実際わかんないじゃないですか。なので一応気をつけてるんですよね。生まれてこの方本当にね、お湯が、お風呂の時にね、お耳に 水が入らないように僕と妻めちゃくちゃ丁寧にやってきたつもりなんです。ただあいつですよ、本当あいつ、もうここはあいつって言いましょう。風呂の中で最近ね、耳に水入れようとするんですよね。わざとこう僕の方を見て笑顔でね、お耳に水入れちゃうぞみたいな感じの顔するんですけどね、その時はね、めっちゃ孫になって、お父さんね、それ良くないと思うよ、あのね、耳に水入ったらもしかしたらお耳聞こえなくなったりするかもしれないよとね、叱るわけですけども、まあいたずらね、したい時期ではありますよね。こちらの様子を伺いながら、ひー怒られるみたいな、あのギリギリのラインを楽しむ、あのなんすかね、あの子供特有の謎のライン探りね。そう、まあでもさ、それもその年特有のものというか、その発達段階特有のものなのかなって思い、まあ、ガミガミは怒ることはしないけど、本当に危ないからね、あの聞こえなくなったら困るしっていうことは、まあ伝えつつ、まあある程度理解はしていかなくちゃいけないのかなっていうふうに思ったりもします。まあ、うちみたいに、まあ、知的な遅れがあったりとか、何かしらのね、発達の段階での障害を持っている子たちを育てている親御さんっていうのは、じゃあ自分が子供の時の状況と照らし合わせるとちょっとズレがあったりするので、そこはね、やっぱりね、難しいところかなとは思ったりするんですよね。まあ、だから、まあ、専門家の意見などを仰いで、今の発達段階がどこら辺かっていう認識はちゃんとしておかないといけないと思うんですけど、まあ、そうじゃない、まあ、いわゆる健常で発達されている子たちの親御さんたちっていうのは、まあ、自分の子供の頃の状況と照らし合わせて、あ、この時、この年齢の時って俺こんな感じだったって思うだけで、ちょっと優しくなれるんじゃないかなっていうふうに思ったりします。そしてその上で、自分だったらこういうふうにもっと育ててほしかった、親にこう関わってほしかったみたいな、自分の中にある穴であったりとかね、欠けている部分、不安だった部分っていうのは、子供に対して同じことをしていないかどうかっていうのをちゃんと考えていくね。それが僕らのできる子供の最善の利益を考えることであったり、子供の意見を尊重する第一歩なのかなっていうふうに思ったりします。まあね、おみくじのヒューマンウォッチングから始まったこの考えですけども、今日ね、覚えてほしいのは、思い出しておいてほしいのは、子供というのは弱くて大人から守られる存在、それだけではなく一人の人間として権利を持っている存在なんだよっていうことですね。皆さんが子供と関わる中で、こんなことに気をつけているよ、 こんなことを意識しているよみたいなことがあったらね、よかったらコメント欄でねシェアしてもらえると、まあ、この放送を聞いている皆さんにも伝わって、より良い放送にこの放送がなるのかなというふうに思いますので、ご協力よろしくお願いします。それでは今日の放送はこの辺で終わりたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。インスタグラム、スレッツ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたこと、 X では言葉遊びや世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタラでした。またおいで。